バックマックのキャストのお仕事を見てみよう。
この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りします。
Japan Aerospace Exploration Agency JAXA。
宇宙を利用した災害対策。さあ今日もですねお話を伺う、お客様をお呼びしております。あ、マックンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
名刺をいただきましたのでちょっとご紹介しますね。
よ、
宇宙利用ミッション本部衛星利用推進センターセンター長五味淳さんです。このセンターはどういうお仕事をやるところなんですか？簡単に説明すると。
簡単に説明するとですね、はい、まあ、宇宙の衛星ですね、人工衛星の持っている、まあ、3つの機能を利用して、うん、皆様の社会にお役に立つことをやっていこうということで。
機能というの
は、3つの機能というのはですね、はい、あの地球観測、
地球観測、はい、
通信、
通信、はい、
あと測位と
測位、
はい
はい、そしてそれを含めて今回のテーマが宇宙を利用した災害対策。こういう災害対策でもいろいろ利用されてるってことですよね。
そうです、
うん、災害って何が入ってるんですか？
ですね、
災害はですね、はい、まず頭に浮かぶのは地震ですよね。
地震ですね、はい、
で洪水、
洪水、
洪水もありますね、
あとは火山、
火山、火山、噴火、
ほうほうほうほう、ありますね。
なるほど、
はい、まあ、2011年3月11日に東北地方、うん、まあ、太平洋側大きな地震生まれましたけども、うん、そこで、まあ、活躍したというか、貢献したものっていうのはあるんですかね？
そうですね、うん、3月11日に地震が起きまして、
はい、
その後もう我々はフル稼働で、
うん、はい、
毎日ですね、
ほう、
だいたい午前中に撮影をするんですけども、うん、
はい、
毎日日本 の、 その三陸沖から茨城県までですね、うん、約南北ですと500キロ、
はい、
東西200キロにわたって被害が及んでましたので、
はい、
観測をして、これは約10分ぐらいでですね、観測画像が撮れてしまうんですよね、
はあ、で送られてくるんですか？で
それ で、 すごいですね、政府の方に、うん、その日の午後ですね、
はい、
画像をお届けをして、
はい、
じゃあどこが一番被害が多かったのかとかですね、特に津波の冠水域といいまして、うん、津波が、まあ、水がずっとこう入ってきますよね、
はい、
でどの辺まで入っているんだというところを、うん、やはり早く、うん、なおかつ広い範囲を、うん、観測ができる、これがやっぱり衛星の素晴らしいところですね。
すごいですよね。その時、まあ、よくね名前聞いてたのは大地とか絆とかなんですけど、はい、この大地はあれですよね、ハイチの地震の時にも大活躍したと聞いて、
はいはい、大きな世界の地震、まあ、ハイチをはじめですね、うん、大きな地震の時にはすべて私どものデータを、うん、海外の防災機関に、うん、配信をして、まあ、お役に立っていただいてます、
うん、その他に、上から見て、観測したものってありますか、その地震の時に、
うん、
去年の、
うん、それは橋とかですね、はい、のが落ちてしまったりとか、まあ、建造物ですね、
はい、
大きな建造物の状況は分かりますので、
道路の状態、
はい、道路の
線路の状態、
まあ、線路の状態まだちょっと無理なんですが、
あ、そうなんですか、
はい、道路の状態とかで、広い道路の状態とかですね、
うん、
線路は地球から見えないですか？
線路は見えます、見えますけれども、まあ、それはちょっと別な、うんうん、地球観測衛星の役割として、うん、見えます。で大地の方は広い範囲をとにかく撮りたいんだと、
まあ、
全貌を明らかにしたいということ で、 その別のタイプというのはもっと高分解能な狭い範囲しか撮れない、
うん、例えばそういう衛星が活躍するのっていうのは、例えばそういう上から画像を撮ったりとか、そういう情報を収集して送ることもできますし、あとは例えば地震が起きた後とか地上の通信網ってもう全然聞かなくなるじゃないですか、うん、そういった通信とかも利用することって可能なんですか？
そうですね、 まあ、通信の方が歴史はあの地球観測よりは古いんですけれども、うんうん、まあ、地震が起きますと、まあ、光ファイバーが切れてしまったりとか、はい、まあ、携帯電話の基地局が、うん、まあ、そもそも倒壊してしまったりとか、うん、いうことになって、まあ、全然その使えなくなってしまうと、うんうん、ということになりますよね、うん、当然、
はい、
でそれでまあ私どもの その衛星がまあ2つ通信衛星がですね2つございまして、はい、まあ、それはあの高速で送れる通信衛星とあとはまああの移動体というまああの動いているものに対して通信ができる衛星があるんですが、まあ、それの2つのタイプの衛星のまあ地上局を宮城県とあの岩手県に持ち込みまして、はい、まあ、約2ヶ月間、
うん、
災害対策本部の方々ですとか、うん、救護班の方々のメールに使っていただいたりとかですか、あとは避難所の、にいらっしゃる方々が、うん、名簿をうん、調べたりとか、うん、交通機関を調べたりとか、そういうインターネットですね、うん、の回線を、まあ、引かさせていただいて、うん、大いに利用をしていただきました。
すごいですね。でもちょっと前まではねこういうのを考えられなかったんですよね、うん、今はもう地震が起きた津波が来たとかそういうもう本当に反日常的なことが起きても、うん、そのライフラインがすぐ再現できる再生できる、まあ、JAXA の力でもあってこの21世紀の技術の力でもあるんですけど感心するところですよね、
うん、
すごい
どんどんどんどん伸びてますからね。
ねえ、
さあそして我々日本人からするとやっぱり
僕違うよ。
いやそうすいませんね、はい、あ僕らじゃあ僕日本人代表としてちょっと、うん、伺いたいんですけども、やっぱり日本というと自然災害と地震っていうのが一番最初に、うんうん、思い浮かぶんですけども、世界規模で考えると何が一番多いんですかね。
世界規模ですとね、はい、まずは洪水ですね。
あ、洪水
これ半分世界の災害の中でもう半分以上、はい、洪水ですね。
てかインドとか南インドね、バングラデシュとかあの辺りは毎年洪水ですよね、うん、
特に、まあ、アジア地域は夏ですね、アジア地域の夏がやっぱり洪水の被害っていうのはもう毎年起こってますね。
それ温暖化によってさらに強化してるとか悪化してるんですか、
ね、そうですね、温暖化によってやっぱり雨の多いところがより多くなってしまうとかですね、で少ないところは逆に干ばつになりすぎちゃうとかいうことになってしまいまして、うん、で、まあ、私どもも洪水のですね、うん、警報をもういち早く出すという今プロジェクトを、はい、アジア開発銀行さんと一緒に、はい、アジアの3カ国で進めてまして、それは衛星によっていろんな衛星を使うんですが、うん、まあ、一つはその降雨量ですよね、
うんうんうん、
降雨量を上流のところの降雨量を測って、うん、そうすると下流のところに、まあ、何日間かかけて大きな川ですと水がこうずっと流れていくんですが、で、あと何日後は水位はどのぐらいになるよっていうところを予想してですね、うん、はい、まあ、いち早くその避難情報に役立てていただくとか、
うんうん、すごい
ですね、それの今パイロット実験みたいなものをですね、うんうん、やろうとしてます。
まあ、今までの過去のデータと、うん、あとは、まあ、例えば河口で洪水が起きやすければ、うん、その山の方で降っている降水量を調べて、うん、でデータを照らし合わせて、もしかすると何時間後にここ川氾濫するかもしれませんから、はい、避難しましょうみたいなのが出せるっていうことですよね、
うん、そうですそうです。
なるほどね、はい、それは日本に限らずやっぱりインドとかバングラデシュとかタイとか
いろんなところ
で、そうですね、洪水の多い国で今パイロット的にやろうとしているのはバングラデシュと、うん、フィリピンとベトナムで試験的にですね今 や,、うん、やろうとしてます。
なるほどね。それ、まあ、JAXA の仕事って日本ばっかりじゃなくてやっぱり地球全体の皆さんのための仕事なんですね。
はあ、
みんなに少しずつ税金を取っていきましょうかね。
いや、そういうお金も役立てられてるわけですよちゃんと。
そういうことなんですけどね、
はい、
でもその洪水警報とかね、うん、すごいありがたいお知らせだと思うんで、
うん、
ね、最後に アイジャクサーとかつければいいんですよね。
その話は別にこの番組の中でやらなくても。
いや僕その声がやりたい
し、あ、なるほどね、うん、これ言っとけばもしかしたらそういう仕事来るかもしれませんけどもね、はい、まあ、いろいろまあお話伺いましたけども、今後っていうのは、まあ、さっきも試験的な話とかいろいろ、ね、うん、言ったんですけども、今後はどういったことにこう発展してい いきそうですかね。
今後はですね、はい、まずその先ほど大活躍した大地 の、はい、まあ、あの後続機、はい、である、あの大地の2号機目、
はい、
というのがあの打ち上げられます。
られる、
第2大地、
そうすると、うん、まあ、分解能があの確実に上がりますので、
うん、はい、
はい、
ということはより精密な情報が送られてくる、
精密な情報が送ることができるというふうに考えています。
すごいですね。新しい分野とかもあるんですか、今あまり観測してなかったものとかで。
はい、はい、分野っていうのはですね、今、新しい利用として、はい、あの始めようとしていますのが、
はい、
海洋と、まあ、宇宙の連携という、まあ、ちょっと難しいんですが、
海洋、
あ、要するに海ですね。
ほう、はい、
海のいろんなお仕事だとか状況の把握にあのお役に立てないかというのを考えてます。いや、というのはです、というのはですね、あの海っていうのはまあ広くって、まあ船で行くしかないとかですね、まあ手段も限られるわけですよね。それで宇宙と海というのはですね、こう使い勝手がいいというかですね、親和性があるんですね。で陸上ですといろんなまあ道路があったり建物があったりセンサーがあったり、うん、まあ、通信回線が張り巡らされたりとかですね、はい、そういうのありますよね、
はい、
で海にはなかなかそういうものは作りにくい、
はい、
作りにくいので、まあ、衛星を使えば海の状態が非常によく分かると。
なるほど、ね、そして海と宇宙の間に障害物はほとんどないと。
ないですね。
だからこう
雲くらいでね、
じゃあ、今考えられるのはじゃあ例えば魚はここにいるよとか。
あ、出た、釣り人の考え。
分かんないけどその漁業にも役立てられますよね、
は
い
はい、現在でも、はい、海面の温度とかをね、うん、衛星で測って、うん、漁師さんたちにですね、うんうん、使われてはおるんですが、
う
ん、まあ、より一層ですね、はい、それを精密化するして、まあ、例えばプランクトンを見たりとか赤潮を見たりとか、
うん、
より細かくなれば今オホーツク海の海氷 の、うん、画像なんかも撮っておるんですが、
う
ん、それももっと緻密なデータを提供できますし、あと船のですね、うん、航路というかですね、
うん、
そういったところも現在ではその太平洋の真ん中に入ってしまうと、
うん、
まあ、なかなか通信衛星ぐらいしか、
うん、
使う手段はないんですが、うん、それを、まあ、画像的に、うん、捉えることもできるようになると。
だから災害で考えるとそういった船の事故も少なくなるし、そういうデータが、
ね、
はい、そして、漁業でいうと取りすぎとか不良とかもこう防ぐことができたりとか、いろいろな面で災害対策につながると
かもしれない
言ったことですかね。
そうですね、
ソマリア出身のパイロット族がいっぱい増えてるらしいですけど、
うん、
そういう取り締まりには役に立たないですか。
取り締まりにももちろん役に立ちます。
いいね、上から見られてるという。今日はだからまあそういう災害とかの対策もちゃんと JAXA は考えてくれて、うん、そして我々がこう暮らしやすく、そういうふうにこう上からちゃんと見守ってくれてるんだなっていうお話がなんとなく分かりました。はい、ということで今日はですね、 JAXA の宇宙利用ミッション本部衛星利用推進センターセンター長の五味淳さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
パックンマックンの JAXA のお仕事見てみよう。お相手はパトリカーラン、パックンと
吉田誠、マックンでした。この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りしました。
Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA.
さよなら。
バイバイ。